世において私の生き方においても私たちはまず神の国と神の義を求めていく、そのお言葉に従っていく。そこで神様は私たちどんなに祝福しまた満たし、その必要を必ず生まれてくださるか。私の人生も荒野でありますが、この荒野にいろんなことがあります。現実が水がない、食物がない、地球がいろんなことが起こってまいりますけど、そこで岩から水が湧き出て、朝ごとに必要な糧がそこに必ず与えられている。私たちもそういう経験を通して生きる誠の神様を知らなきゃいけないと思いますね。その神様がいらっしゃる。悪魔はそれを本当に妨げようとする。現実の身に生かそうとする。これが悪魔の役です。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。どうぞこの御言葉を今日私たちも心に刻みましょう。まず神の国と神の御心を、神の義を求めて生きていく。そうしたら神様その必要を必ず満たし、長寿をきちんと合わせてください。神に信頼してなりたいと思うんですね。第2番目、ちょっと長く取ってしまいました。宮の頂上から飛び降りてみようという、こういう誘惑であります。2番目の誘惑はエルサレムの神殿の屋根からイエスよ飛び降りてみようという誘惑ですね。下にはですね、神殿礼拝に集まってきた大勢の善男善女、宗教的な人たちがそこにいるんですね。その人々の前に高いこの神殿の屋根から飛び降りていくってね、人々がもう感謝上げ、驚き感謝上げですね、お前を神の子として認め、あがめ、従うようになるだろうと、やってみろというわけですね。まあ、この誘惑はですね、実際にあのエサの神殿に行ったというよりも、心の中の霊的な葛藤であります。その中での、サタンの心の中でのやり取りの話なんですよ。実際、エサが悪魔に連れられて、神殿に行った、そういうことではない。そういう幻の中に、悪魔とのやり取りがあったということであります。まあ、こういうことはですね、イエス様しか経験してらっしゃらないわけですから、イエス様がこの後に弟子たちに、この悪魔のやり取り、この荒野における試みのことをね、お話しなさった、ね。それを弟子たちが記憶したんですね。そのような奇跡を、あっと言わせる奇跡を見せることにおいてですね、いやー、キリスト様すごいもんだ、なんてですね、言わせる。結構世の中の宗教はこういうやり方をするんですね。まあ、大きな、なんか像を建ててですね、塔を建てたりのなしかし、あるいはこの本部のね、すごい建物を建てたりなんかしながらですね、今あんまり入らないんですけど、そこに集団列車、で行ってね、ああ、自分たちの宗教のこの力すごいもんだ、なんて言ってですね、まあそういう宗教の勧誘のやり方が、まあよくなされた、まあ今でもなされているかもしれませんがね。そういう誘惑ですよ。まさに悪魔はそういうやり方で人々の心を引きつけようというこういう提案をしてきたわけでありますね。そしてなんとですね、それは神様のお言葉にも合致してるんだと言うんですね。知恵のお言葉を引きながらですね、イエス様はお言葉によって悪魔を退けなさいましたから、悪魔もまたですね、聖書のお言葉をここで持ってまいりましてですね、そして、神はあなたのために見つかりたちに命じになると、あなたが足の石に打ち付けられないのは彼はあなたの手で刺さると書いてありますからってですね、こういうね、引用の仕方をするんですね。サタンでもですね、聖書を用いる、自分の都合の良いように用いてくる、曲解させてそれを自分の思いに合わせ、意見に合わせてそれを利用しようとする、そういう聖書の用い方があるんだということを私たちはここで知るわけでありますね。こういう用い方には警戒しなきゃいけない。神の御言葉に私たちが合わせるんじゃなくて、信頼するんじゃなくて、私たちの願いと思いを神の御言葉にで裏付けるというこういうやり方です。自分の思いが先に、 御言葉後付けなんです。結構これ私たちも、ね、やってしまう。気をつけたくなります。悪魔のやり方なんですからね。イエス様はここでこれを拒否なさいましたね。二つのことを私たちはここに考えます。人々を奇跡をもってですね、悪と言わせて、人々の宗教心を奇跡をもって煽ってですね、ご自分に信仰、ご自分のへの信仰、キーを導くことをイエス様は拒否なさいます。イエス様が拒否なさっていることを教会はそういう手段を用いてはならないということですよ。そのような奇跡をもって、人々を煽ることによって、悪と脅かせることによって、キリストへの信仰に導くことはそれはできません。できません。この宗教は恐れやご利益、この二つを使い分けながらですね、人々を集めですね、人々の心を探り、力の神々に引きつけようとするんです。信じなさい、ご利益がありますよ。信じなければ祟りがありますよ。恐れと利益なんですね。現世の利益なんですね。この使い分けなんです。でもキリスト教信仰ってここからこういうやり方から絶対生まれない。イエス様の本当の信仰ってのはこんなことから絶対起こりっこない。イエス様の救いというものは神の清さと正しさの前、義の前に本当に自分の罪深さを知らされ、恐れとおののきを持って自分の罪を認めて、それを神の前に悔い改める。そして私のために十字架に死んで復活してくださったところに、イエス様の贖いを、救いを信頼して初めて救われるわけですね。この神への悔い改めと、イエス・キリストの信仰という、このプロセスを通らなければですね、キリストの信仰は生まれない。聖霊が本当に私の心に働きかけてくださった。一人一人が神の前に立たなければ。真摯な悔い改めと。イエス・キリストですね、大胆な信仰がなければ。人は救われません。しかし、この聖霊の恵みが与えたときに、誰でも、どんな人でも救われていく。どんな罪もイエス様が払ってください。清めて。過去を断ち切ってください。新しい生き方、希望、望みを、永遠の命を与えてください。御国を備えてください。神の国に生きるものとしてください。他の手段では、この救いがないんですね。またもう一つここで大切なことは、主なるあなたの神を試みてはならないと書いてあるんですね。不経験な試み、神様が全能の方なら自分の思いを叶えてもらうためにこういうことをやってみよう、試みてみる、神様が聞いてくれるか、神様が助けてくれるか、やってみる、こういうやり方を神様は拒みなさい。不経験な試みは本当の信仰じゃないです。また目的のために不信なものと妥協することや、このような聖霊を合わせ飲むというような、そういう生き方というものを私たちは飲んでいます。神への清い信仰、神の明らかにしておられたこの御言葉に清い良心を持って信頼し、全く、ね、この信頼し、伝福の信頼して、そして神様にお従いしていくという、ここにですね、神様は私たちの側に立ってください。私たちを守り、また導き、祝福してくださるんですね。3番目、私を拝むなら全世界の栄華を与えるという、これがもう一つの最後のこの誘惑であります。三つの誘惑の最後であります。私を拝むなら、サタンを拝むなら、私こそこの世の主権者だ。すべての権勢、権威、そしてこの富を私を持っている。私を、イエスを拝め。そしたら、これらの前に与える。露骨な、まさに、誘惑でありました。イエス様は、この後、交渉のように立たれて、 その最初の言葉が悔い改めよ、神の国が近づいたというこの一節で始まりました。